自己言及的存在の講義。こんにちは、塚原です。今日は自己言及的存在論講義の第9回目です。今回は予告してた通り、存在論の二重の自己言及性における時間的パラドックスの解決を試みます。問題が明確にされていないと解決もできないので、まず存在論の自己言及性とそこから生まれる時間的パラドックスについて説明することから始めます。今回は哲学的な議論に終始することになるので、ちょっと眠くなるかもしれません。では始めます。1、存在論と自己言及のパラドックス。まず存在論における自己言及性のパラドックスを構成することから始めます。存在論はあらゆる存在するものの存在についての諸命題関数のシステムであると一応こう定義されますが、この命題関数っていうことについては、第7回の講義を参照してください。以後は命題関数を関数と表現します。まあその今述べた定義っていうのはちょっとざっくりした定義ですが、まあ、目下の目的にはこれで十分です。差し当たってポイントは、あらゆる存在するものの存在という点にあります。つまりあらゆるというところが問題です。これに第二の定義、これを付け加えます。第二の定義は、存在論はそれ自身存在するものであるというものです。ここで注意すべきことは、このそれ自身存在するものという場合、それ自身が何を指すかです。存在論を先のように定義すると、存在するものとは諸概念や諸法則のシステム、つまり関数のシステム。これは言い換えれば意味されるものの体系であることになるんですけども、実はそれらを表現するものにおける表現内容であって、表現内容はそれ自身存在するものではありません。仮にそうした表現内容がそれ自身で存在するものだとすると、まあ、イデアが実在すると主張するプラトニズムに陥ることになります。そうした考えを拒否するのであれば、存在論はそれ自身存在するものであるというこの言明における存在するものとは、それが何を指すかということはおのずから明らかになります。すなわち、それは表現内容ではなくて、それを表現するものだということです。意味の体系である存在論、これは最初の定義ですが、これを表現するもの、つまり存在論を表現するテキスト、それがここで言われる存在するものです。言うまでもないことですが、この考え方は、ソシュールの記号の二重性というものと符合しています。つまり何らかの意味はそれを表現するもの、シニフィアンと呼ばれますが、それを表現するものにおける表現されるもの、シニフィエと言われますが、であるというこの二重性ですね。まあ、この考え方をもとにすれば、存在論の初めの定義はシニフィエのみに関するものでしたが、第二の定義はシニフィアンに関するものだということができます。前者がなければ存在論は成り立ちませんが、つまり意味がなければ存在論は成り立ちませんが、後者がなくても、つまり表現するものがなくても存在論は成り立ちません。つまるところ存在論は関係の体系、つまりシニフィエという表現内容と、それを表現するテキスト、シニフィアによって成り立っているものであって、この二つのものを一元化することはできないということです。第一の定義から第二の定義への移り行きっていうのは論理的な推論ではありません。むしろ定義の拡張的な変更です。第二の定義は存在論の第一の定義を拡張して、その上新たな定義の中で定義し直しているといったものです。すなわち存在論を表現されるものと表現するものとで成り立っていると拡張的に定義することで、最初の定義を 存在論のテキストにおいて表現されるものとして新たに定義し直しているわけです。これによって第一の定義は部分的な定義であったことになり、同時にこれによって思考の論理学は存在の論理学へと拡張されます。思考の論理学は思考されるものだけを取り上げますが、思考されない、されるものは表現において表現されるものに向けられていて、つまり意味に向けられていて、表現するものには向けられていないわけです。表現するもの、つまりシグニフィカンスは、論理学が主題化するものの範囲を超えておりまして、その外にあって、ですから論理学的な思考においてはシニフィアンが問われることはないわけです。でも例外はウィットゲンシュタインの論理哲学論考です。この書は片足を存在論に突っ込んでいて、論理を探求しています。ちょっと細かいことに突っ込みますが、例えば論理哲学論考では絵も一つの事実であると言われています。絵とは現実を映している論理絵のことですが、その絵もまた事実だということは、事実を映している絵もまた事実であるということを意味するわけですが、この表現は実は曖昧なんです。それは思考内容を表すものが事実であるとも受け取れるからです。というのも、事実の論理絵とは思考、下段家のことであるというふうに言われているからです。下段家とは思考されたものという意味です。つまり思考内容です。ですが思考内容が一つの事実であるということになると、それは先ほど言いましたプラトニズムです。ではウィットゲンシュタインはプラトニズムを取ったのかというと、そうとも言えない。ウィットゲンシュタインは論考の中ではまた命題記号という概念を提示しています。この命題記号というのは思考内容ではなくて思考内容を表す感性的なものを意味しています。例えば、それを用いて思考を表現する記号を命題記号と呼ぶことにしようというふうに言われています。つまり、大雑把に言うとソシュールの言うシニフィアンに相当するものがウィットゲンシュタインの記号、命題記号です。ですが、初めには絵、つまり思考内容も一つの事実であると言われていましたが、後では命題記号は一つの事実であるというふうに言われる。この二つの命題は両立しません。この矛盾は肯定的に評価するなら、思考内容と思考表現の区別が論理へと命題記号の区別として行われているというふうに見ることもできますが、批判的に評価するなら、なおプラトニズムの残滓を引きずっているとも言えます。2. 直接的自己言及の不可能性と間接的自己言及の可能性。意味の体系としての存在論とそれを表現するもの、つまりテキストを区別するところまで話しましたけど、存在論についての初めの定義は、その結果拡張されて存在論は表現されるものと表現するものとで成り立っていると新たに定義され直されたわけです。弁義上表現されるものを第一の定義と同じように存在論と呼び、表現するものをテキストと呼ぶことにします。また全体、つまりソシュールで言えば記号のことですが、これを指す場合には存在論テキスト、存在論ハイフンテキストと表記することにします。そこで第3に、この拡張された第2の定義の下で自己言及性を表すと次のようになります。存在論ハイフンテキストにおいて、存在論はあらゆる存在するものの存在を主題化し、それに関する諸関数のシステムであるけれども、存在論ハイフンテキストはそれ自身一つの存在するものであるから、テキストが表現する諸関数はテキストの存在をもその値として持つのでなければならないということになります。これは差し当たって一つの要請でして事実ではないんです。つまりテキストの存在を値として持つ存在論が現に存在するというわけではないんです。 それどころか、この要請はある意味で不可能なものの要請なのです。なぜなら、表現するもの、つまりテキストは、ある意味、つまり関数を表現することとして存在するものです。ですから、ある関数を表現しているときには、表現するものの存在を主題化することはできません。例えば、フッサールが幾何学の起源の中で同じようなことを言っています。いわく、およそ原表がなされているときには、それについて言われている主題的なものとその意味は、原表から区別され、原表している間は、この原表それ自身は主題ではないし、主題とはなり得ないと。まあ、わかりやすく言ってしまえば、何かについて話しているときには、話すことは主題になり得ないということです。同じことが存在論においても言えます。存在論を表現するテキストは、存在論、つまり関数の体系を表現することによって、表現するテキストとして存在することになるわけです。ですから、関数はそれを表現するものの存在をあらかじめ含むことはできないわけです。表現するものの存在をあらかじめ捉えることができないからです。関数を表現して初めてテキストは、そのテキストとして存在することになるからですよね。ですが、全然捉えられないかというとそうじゃなくて、事後的には捉えることができる。というよりは、むしろ事後的にしか可能でない。捉えられない。ですから、関数を表現するテキストだけを単独で存在させる限りでは、自己言及的なテキストを存在させることは不可能だと言わなければなりません。だからといって自己言及的なテキストなど存在できないと結論するのは請求です。関数を表現するテキストの存在が単独で自己の存在に関わり、自己の存在を関数の値として捉えるということは不可能。だとしても、その存在を事後的に捉えることは可能なんですから、そしてまた事後的に捉えるということは、関数を表現するテキストとは異なるテキストが事後的に生まれるということを意味しますね。つまり関数のテキストの存在を事後的に捉えるテキストが、反省、つまり反省的把握ですね。後からの把握によって新たに生まれるわけです。ただし、この場合、関数を表現するテキストの存在を把握するために用いられる関数は、任意の関数ではなくて、関数を表現するテキストにおいて表現されている関数と同じ関数が用いられなければならないです。そうでないと、関数を表現するテキストの存在を自己の値として持つということは、言えなくなるからですよね。仮にこうしたことが可能であったとするなら、関数がそれを表現するテキストの存在を値として持つことはできますが、まあ、この場合自己言及性は間接的ということになって、直接的ではありません。関数を表現するテキストとは別のテキストを介して、間接的に自己言及が成り立つことになるからです。まあこの視点から見るなら、先に、関数を表現するテキストは単独である限りでは自己言及的ではありえないといったことは、つまり自己言及性は直接的には不可能だということを意味することでもあるわけです。同じ関数を用いて関数を表現するテキストの存在をその値として理解する他のテキストと組み合わされるならば可能なのですから。3根源学のパラドックスの解決。上に見たように関数を表現するテキストと、その関数を用いて関数を表現するテキストの存在を値として理解する、もう一つのテキストとの組み合わせにおいて、間接的ではあっても自己言及的なテキストが成立する、そういう可能性があるわけですから。この複合されたテキストを自己言及的テキストと呼ぶことにします。 つまり関数を表現するテキストと関数を表現するテキストの存在を後から捉えて生まれてくるテキスト、この両方のテキストを合わせたものを自己言及的テキストと呼ぶ。それはまあ間接的にできているわけですからね。そこで自己言及的テキストのこの複合構造、ここちょっと飛躍するかもしれませんがね、この自己言及テキストの複合構造そのもの、これを関数としたらどうなるか。さらに2つのテキストをそれぞれ独立した別々の存在者としてではなくて、一つの存在者の二つの存在と、存在要素というかね、と捉えるんだったらば、その存在者はどういう存在者になるかというと、己自身を根拠づける存在者であることになるわけです。これちょっと思考、なんつうの、考え、飛躍してるかもしれないですけど、というのはなぜかというと、それはつまり2つの存在要素を持つ複合的な存在構造、まあこれ自己言及的テキストですよね。これを表す関数を表現して一方でいて、しかもそれ自身自己言及的なテキストとして存在することになる、なれば、そうした存在論テキストはもはや他の存在論テキストによって根拠づけられる必要がなくなって、それ自身で、それ自身を根拠づけることができるものとなるからです。そういう、言うとですね、反省的なテキストの存在を捉える他のテキストが必要になって、その結果無限進行に落ちるんじゃないかという、そういう懸念もあるかもしれませんが、それはないんです。あらかじめ表現される関数は、関数を表現するテキストとその関数を自己言及的に使用するテキストの連結構造を表すからです。関数を使用するテキストは関数を振り返って機材に、まあ、過去の存在ですね、機材に使用するだけじゃなくて現在に向かって使用することができるからです。上に述べたことは根源学としての存在論のパラドックス、つまりハイデガーが突破不可能とした循環性に解決を与えるものと実はなっている。根源学の理念は己を根拠づける学というものですが、こうした学においては根拠づけることと根拠づけられることとが共に含まれています。しかしこの2つのあり方は一方は能動的で他方は受動的という具合に相反的です。根拠づけるとは根拠を与えることであって、根拠づけられるとは根拠を与えられることです。根拠を与えるものが同時に根拠を与えられるものであるということは、これ直接的には不可能ですよね。それが意味するのは、根拠を与えるものの存在は根拠を与えることにおいて常に一せられるということです。ハイデガーの言葉を言うならば、忘却されるということです。この存在忘却を埋め合わせるのは、根拠を与えるものが与える根拠を、根拠を与えるものの存在へと振り向ける他のものの存在です。根拠を与えるものの存在は、そうした他在、他のものの存在を介して根拠が与えられる。つまり同じ関数を使用する他在を介することによって、根拠を与えるものはまた根拠を与えられるものになる。こうしたことは根拠の根本性格を表しています。根拠は何かの根拠であるからには、根拠自身はそれ自身の根拠でなければならない。こうしたことが、一者っていうのは一つの存在者っていうんですけど、一者において起こりうるのだとするなら、そうした存在者の存在は複合化されているのでなければならないわけです。すなわち関数を与える存在と関数を自己言及的に使用する存在とで構成された複合的な存在でなければなりません。同じ関数を自己言及的に使用する自己の内なる他在とともにあることで、根拠を与える存在、関数を与える存在は根拠づけられる存在でもあることになります。根源学はこのように存在者としては、 一つでありながら二つの存在要素によって構成された複合的存在であるということになります。これに対して根源学のパラドックスを循環性、つまり時間的パラドックスとして捉えることは、一つの存在者の存在を単独性として捉えるものです。時間性は単独な存在における差異を表すもので、そこでは根拠づけられることと根拠づけられることとが時間的な差異として現れます。根拠づけることは機材としての根拠づけられることを前提とし、それを反復することと考えられるようになります。存在と時間を表しているのはまさにそうした理論でした。それを以下に見てみます。これまでも講義の中で述べたように、ハイデガーは若い時にですね、根源学の理念の不可能性というのに直面するわけです。根源学って今言ったように、己自身を根拠づける学のことですが、これ根拠づけるものでありながら根拠づけられるものなので、要するにパラドックスを含んでるわけです。で、根拠づけるためには根拠づけられる学が必要。そうなるので、で、しかも同じ、どちらも同じ学なので、根拠づける学を想定しようとすると、その学を根拠づけられる学として前提しなければならないということになってしまう。アイデアはこのパラドックスを時間的なパラドックス、つまりこのパラドックスを時間的に解釈したんですけどね、時間的に解釈して循環性と呼びました。そしてこのパラドックスを突破することは差し当たってはできないと、断念したんですね。ですが、このパラドックスは実は哲学と哲学の方法の本質性格が発現したものと、そういうふうに理解してた、ハイデガーはね。理解してたので、このパラドックス解決できないっていうことは哲学の死を意味してたわけです。哲学がその本質において不可能だっていうことですからね。死を意味してしまった。つまり循環性においてハイデガーは哲学の死に直面していたのです。しかし、ハイデガーはそれで終わらず、循環性そのものを今度は活用可能な発見物とみなして、この挫折から立ち上がるわけです。それで存在と時間が作られる。で、このことを存在と時間を分析するとですね、循環性のパラドックスが活用されて作られているということははっきりわかります。ちょっとその辺を見てみます。存在と時間っていうのは事実を前提として出発しているわけではないんですね。序論の第二節には確かに平均的で漠然とした存在了解は一つの事実なのですとあるんですけど、この事実前提から人間の現存在の関数が作られるのかというとそうじゃないんです。人間現存在のに関する関数っていうのは、ある理念から起動されたものなんです。その理念は、ボーラウフ・ヒンという言葉によって表されています。ドイツ語です、これ。この言葉は何々に基づいて何々へを表しているんですけど、祈祷のボーラウフ・ヒンというように使われる。通常それは祈祷の基づく根拠という意味合いで訳されています。でもなぜ根拠がボーラウフ・ヒンと表現されるのか。ボーラウフ・ヒンっていうのは、それに基づくそれと、それへのそれ、これが両方同じものであることを意味しています。つまりは自分自身を根拠にして自分自身へということです。言い換えれば、ボーラウフ・ヒンは根拠の根本性格を表しているわけです。根拠は何かの根拠であるからには、根拠自身はそれ自身の根拠でなければならないから。こう解釈すると、これは己自身を根拠づける学、すなわち根源学の理念を表していると言えます。人間現存在の解釈はこの理念に基づき、かつこの理念を目指して行われる。つまり、根源学の理念、ボーラウフ・ヒンを用いて、人間現存在の存在を解釈し、人間現存在の存在のうちに根源学の理念、すなわちボーラウフ・ヒンを見出すことで、 逆に理念を基礎づけるというものです。存在と時間の中から そこを表す言葉を引いておきます。現存在の根源的な実存論的解釈の根底に存していて、当の解釈を導いている祈祷をたどっていくことで、祈祷によって祈祷されたもの、つまり現存在の存在の中で祈祷の暴落品が見て取れるようになると。65節からの引用です。言い直しますと、現存在の解釈っていうのは、ウォーラウフ品という理念を根拠にして祈祷されているんですけども、この根拠を祈祷されたもの、すなわち現存在の存在のうちに見られるようにする、そういうことです。これが存在と時間の解釈学的な方法です。それは少し乱暴に言うならば、ウォーラウフ品という理念によって現存在の存在を現象学的にであれ構成するということを意味します。ハイデガーは発掘すると言ってますが、それは現存在の存在をウォーラウフ品に適合するように現象学的に構成することだと言います。実際1927年の講義である現象学の根本諸問題の序論第5節には、現象学的構成という用語が用いられています。しかし、さらに重要な点は、根源学の理念は循環性のパラドックスを含んでいるということです。ハイデガーは上に見たように、この循環性のパラドックスの解決を断念したのですから、その断念した上で、これを活用可能な発見物とみなすことで、挫折から立ち上がったわけですから、このウォーラウフ品は同時に解決不可能なパラドックスを意味してしまうわけですよね。だからこの解決不可能なパラドックスを理念として用いることで、現存在の存在を現象学的に構成するということになれば、現存在の存在はそれ自身パラドックスなものとして構成されることになるわけです。実際例えば本来性において現存在は自分の固有な存在可能へと先んじて反復すると言われています。これ68節の A です。反復するというのは機材を反復することですから、機材を前提します。しかし先行することは将来的であることを意味します。すると先んじて反復するということは、存在可能へとあらかじめ機材するということを意味することになります。これは無論パラドックスですが、このパラドックスは根源学の循環性と同じ形のパラドックスなのです。というのも、根源学の循環性は、これは哲学の理念と世界観問題から引用 しているのですが、まず想定されるべきはずのその等のものが前提されてなければならないというものだからです。つまり先んじて反復するということは、このまさにこの根源学のパラドックスを体現しちゃっているわけです。そこへと先んじて関わる存在可能が機材として前提されるということなのですから、まあ言い回しは難しいですが、要するに存在可能は機材の反復だということです。つまりハイデガーは時間的パラドックス、つまり循環性ですが、の解決を断念したけれども、そのパラドックスそのものを理念として活用することによって、現存在の存在論への道を切り開いたわけです。これは実に驚くべきことであります。現存在の存在論は、こういうわけで、根拠が含んでいる循環性を通して、逆説的に根拠とつながっているわけです。ハイデガーの現存在の存在論は、問いがそこから発現し、そこへと帰着するところに、すなわち根源学の理念に、循環性のパラドックスという意図で結ばれているわけです。にもかかわらず、それは根拠を持たない。なぜかというと、パラドックス解決されてないからです。この試み自体は、それを行う存在論者、つまり、ハイデガーの行為に基づいているものでしかないわけです。つまりハイデガーは現存在の実存論的分析論、これは存在と時間で提示されている存在論のことですが、この存在論の根拠としての存在を引き受けている。だけどもそのハイデガーが引き受けているその存在、それは根拠づけられてないわけです。 だから彼は言います。現存在は自らの存在の根拠が自分の固有の祈祷から初めて発言する限りでは、それ自身自らの存在の根拠であるわけではないと。それでもしかし現存在は自己存在としては根拠の存在であると。これ58節からです。これは現存在一般について言われているわけですが、これはハイデガーに自己言及させるんだったらば、次のようになります。ハイデガーの存在論は彼自身の存在の根拠を示し得ないんだけども、彼は彼の存在論の根拠として存在を引き受けていると。まあそういうふうになるわけです。このように見ると、ハイデガーの哲学的英意は、その根底においては、根源学の循環性を解決できないという意味での無力であること。これを引き受けつつ、循環性のパラドックスそのものを活用して現存在の存在論を構築するという、まあ、二次的な英意なわけです。そして存在と時間は、そうした二次的な英意の産物だということになります。しかし、ハイデガー自身は、後に反省されて撤回されるんですけども、存在と時間で示されている現存在の実存的分析論を基礎存在論とみなしている。つまりそこからあらゆる存在論が出てくる、発言するような元の存在論、つまり根拠というふうに見ている。その瞬間においてハイデガーは存在論における根拠の位置を根源学から奪おうとするかのような、言ってみれば思い上がった姿勢を示していたのです。4、2つのパラドックス。今回講義の中では2つのパラドックスが登場します。どちらも時間的パラドックスと呼ばれているので混同を起こしてしまうと思われます。そこでここでは2つのパラドックスを明確に区別しておきたいと思います。第1のパラドックスは、関数を表現するテキストの存在の自己言及に含まれるものです。関数を表現するテキストは、まあ、先ほども言いましたように関数を表現することによって初めて存在に至るので、関数はその存在をあらかじめ含むことはできないということです。もしこれが可能だとするなら、未だ存在に至ってないものをあらかじめ存在で把握できなければならないということから、これを時間的パラドックスと呼んだ。このパラドックスは講義の中で述べたように解決不可能です。関数を表現するテキストの存在を単独の存在として捉える限り、自己言及の要請はこのパラドックスにぶつかることになります。これに対して第二のパラドックスは、二重化された自己言及性に含まれているものです。自己言及性の二重化とはどういうものかというと、まず例えば歴史性に関する関数を表現しているテキストっていうのを考えてみます。でそれがそれ自身歴史性についての過去の文献との関係においてあると、そういうようなケースが考えられますが、この場合歴史性についての関数はそれを表現するテキストの存在に直接は関係できない。でも事後的には関係することができる。そして事後的に関係することで関数を表現するテキストの存在を歴史性の関数の値として把握することができます。その意味ではそのテキストは関数を使用するテキストを含める限りで自己言及的であるということができる。つまり他のテキストを含めている限りで自己言及的であると言えるわけですが、自己言及テキストの存在構造はそうしたテキストにおいては示されるだけで、そのテキストにおいて語られるものじゃないです。つまりその例の場合、関数の主題は歴史性であって自己言及性ではないからです。そこで次に自己言及テキストの存在構造そのものを主題化する関数を表現するテキストが必要だと考えられることになる。このテキストは当然それ自身自己言及的でなければならない。つまり自己言及的テキストの存在構造を表す関数を表現内容とするテキストはそれ自身自己言及的テキストでなければならない。そうでないとその関数は関数を表現しているテキスト存在の解明に使用できないことになるから。 二重化された自己言及性と呼んでいたものは、このように自己言及性の関数がそれを表現する、それ自身自己言及的なテキストを値として持つと。そういう存在論テキストのことで、こうした二重化された自己言及性を持つ存在論テキストを、この講義では自己言及的存在論と呼んでいます。無論差し当たってはこれは一つの構想に過ぎなくて、この構想を実現しようとすると時間的パラドックスが現れる。自己言及的なテキストの存在に関する関数を形成するためには、あらかじめ自己言及的なテキストの存在を把握しなければならないからです。つまり、未だ存在しないものをあらかじめ把握することができなければいけないんですが、これがいかにしてできるのかという、そういうパラドックスがここでも繰り返される。ですが、この時間的パラドックスは、直接的な自己言及性のパラドックスと違って、上に見たように解決可能なんです。つまり、もう解決してしまっているわけです。直接的な自己言及性のパラドックスは、関数を表現するテキストは、関数を表現することで存在に至るので、ある関数がそれを表現するテキストの存在をあらかじめ値として持つことができない、こういうものでした。これは関数を表現するテキストをその単独性において規定している原理です。このいわば分析的原理は曲げられません。しかし、テキストの存在が全く把握できないというわけではなくて、これまあ、これも前に言ったように、後から把握することはできるわけですから、この後から関数を表現するテキストの存在を把握するテキストを、あらかじめ組み込む。ならば、間接的な自己言及性は成立するわけです。ただし、その場合、初めに表現された関数と同じ関数が用いられなければ自己言及性にはなりませんが、関数を表現しているテキストの存在と、それを後から同じ関数の値として把握するテキストと組み合わせるならば、まあ、間接的であっても自己言及的なテキストが成り立つと考えることができると。まあ、そう考えることは、つまるところ、自己言及的テキストの存在論をあらかじめ経験によらずに考え出すことであって、自己言及的なテキストの存在構造を経験に先立って先行的に思考によって演繹することを意味するわけです。第一のパラドックスは解決不可能でありますが、第二のパラドックスは解決可能です。それだけじゃなくて、第二のパラドックスは実は第一のパラドックスの解決不可能性に依存しているわけです。つまり、単独の存在では解決不可能だからこそ、多剤を組み込んだ複合的なテキスト存在が考えられるわけです。第一のパラドックスはその不可能性がそのまま原理となるもので、それを分析的原理と呼ぶことにするなら、第二のパラドックスは解決されて存在要素の結合に関する複合性の関数を算出するわけですから、この算出された複合性の関数が総合的な原理と呼ぶことができます。それは関数を生産し表現し伝達するテキストと、その関数を用いて関数を表現する存在のだけじゃなくて、自分自身、つまり関数を自己研究的に使用するテキストの存在をも認識するテキストという非対照的な関係にある存在の結合を表す拡張的な関数です。最後に以上の演繹をカント純粋理性批判諸論と比較しています。カントはその中で分析的判断と総合的判断を区別しています。分析的判断は述語が主語にすでに含まれているので、主語を分析することによって述語を引き出し、主語に付与することができる。つまり、経験によらずにアプリよりは可能な判断。これが分析的判断と言われているものです。これに対して総合的判断と言われるのは、述語が主語に含まれないもので、主語の外にあるわけです。これ拡張的判断とも呼ばれますが、要するに述語を得るためには主語の外に出て、経験によらなければならない判断です。カントはこうした区別を設けた上で、アプリよりな総合的判断はいかにして可能かという課題を提示し、で、この課題の解決が純粋理性批判の提示する人間の認識様式のアプリよりな理論に他ならない。ところで、このカントの課題で言われているアプリよりな総合的判断とはどういうものかといえば、アプリよりでありますから、経験によらずに先行的な判断で、 実は分析的判断の特徴を持っているわけです。と同時に、経験に基づく判断が持つその拡張性という特徴をも併せ持っている。そういうものです。簡単な比較なんですけど、上に示した、複合性の関数もまたアプリオリと総合的の2つの特徴を兼ね備えているわけです。総合的ということに関しては、複合的な存在要素の結合を表す関数という点に表っていますし、アプリオリに関しては自己言及的テキストの存在をあらかじめ考案することができるという点に表れています。関数を表現するテキストの存在に関数を振り向けることは、関数を自己言及的に使用するテキストの存在を想定することなしには行えません。起こり得ない。ですから、存在論に自己言及性を導入したこと、そのこと、これがこうした帰結をもたらすものであったということができます。今日はここまでにいたします。